ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えしてまいります。まずは奈良県警察本部奥田さんです。よろしくお願いします。
はい、奈良県警察本部の奥田です。よろしくお願いします。はい、まずはじめに一つ奈良県警察からお知らせをさせてください。
はい、
令和6年8月の8日奈良県庁舎のお隣にあります奈良県奈良公園バスターミナル2階レクチャーホールにて令和6年度奈良県交通安全教育コンクールを実施します。
はい、
このコンクールは奈良県内の交通安全教育に携わる警察官の知識及び技術向上のために行われるもので、うん、奈良県内の警察署で一次審査を通過した6所属が、
はい、
高齢者の交通事故防止についてと題して発表を行います。
そんなコンクールがあるんですね。
はい、
なんだかとっても楽しそうですね。
はい、観覧無料です。ぜひ足を運んでいただけたらと思います。うん、詳しくは奈良県警察のホームページをご覧いただけたらなと思います。
はい、今回のねこの発表を通して皆さんに聞いていただくこと見ていただくことでまた自身の安全運転に関する、はい、お意識とかっていうのもね高まっていって良さそうですよね。
はい、ぜひお願いします。
はい、ぜひこちら8月の8日皆さんお出かけください。はい、では早速なんですが奥田さん、今日のゲストポリスの方ご紹介いただいてよろしいですか。
はい、今日のゲストポリスは、
はじめまして、奈良県高速道路交通警察隊で一番美しい警察官加藤です。よろしくお願いします。
はい、加藤さんよろしくお願いします。
ラジオなのでお聞きの皆さんにお顔を見せできなくて残念です。
はい、加藤さんはじめましてお願いいたしますね。高速隊の女性警察官って珍しいイメージがあるんですけれども、何人くらいいらっしゃるんでしょうかね。
一人です。
まさにじゃあ一番ですね。
北山さん聞いてください。
はい、
実は加藤とは警察の同期でママ友なんです。
うん、そうなんですね。
はい、
じゃあ今日はこの仲良し同期ペアでぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
すごい息ぴったりですね。さすがでございます。はい、では早速なんですけれども加藤さんはこの高速道路の交通警察隊ということなんですが、普段どういったお仕事をされているんでしょう。
はい、高速道路交通警察隊は略して高速隊と言われているのですが、普段は高速隊が管轄する西名阪や名阪国道などで発生した交通事故の捜査や交通指導取り締まり、それに交通事故防止に関する啓発活動などを行っています。
はい、
皆さんが奈良県で高速道路と呼んでいる道路は、うん、西名阪自動車道、名阪国道、第二阪那道路、南阪那道路、京奈和自動車道があります。
はい、で今日加藤さんが来られているということは、奥田さん今日のトピックスは、
はい、はい、今日のトピックスは高速道路における交通事故防止です。
はい、高速道路と聞きますと歩行者も自転車もいませんし、はい、車とバイクだけがスイスイっと走っているイメージなんですが、この高速道路ではどういうことに気をつければいいんでしょうかね。
はい、スイスイ走れるイメージの高速道路ですが、ええ、実は故障者が非常に多いんですよ。
故障者、
はい、今年の6月末時点で592件、名阪国道だけで407件もあります。
そんなにこの故障者って多いんですね。故障者っていうのは高速道路上に停止をしているっていうことですよね。
多いんです。車がスイスイ流れている状況で、うん、急に止まっている車が現れるんです。
うん、
しかもその車の運転手さんが車の外に出たりするわけです。
外に出る、これはとても危なくないですか。はい、高速道路上に車が止まっているとかましてや人がいるなんて思ってもいませんもんね。
う
ん、
そうなんです。なので高速道路上なのに人が跳ねられる事故も発生しています。高速道路を走行中は特に前方に車が見えても近くに行くまでその車が止まっているか走っているかが分かりにくいんです。
うんうん、故障者の中には電気系統のトラブルで全く電気がつかなくなってしまう場合もあるんです。これが夜間だと暗い道にヘッドライトも微灯もついていない車が止まっているということなんです。とても危ないですよね。
うん、
それで停止車両に衝突する事故につながってしまうということなんですね。
はいはいはい、
工事中なの 工事なので、うん、交通規制や車線規制を行って渋滞して車両が停止している場合もありますよね、
はい、
先日も名阪国道のリフレッシュ工事をしてましたし、
うんうんうん、確かにやってましたよね、
はい、
では前方でもし渋滞をしているのを見た場合はどうしたらいいんでしょうかね。
はい、非常点滅表示といわゆるハザードランプを早めに点灯してください、
はい、
後続車両もハザードランプを点灯していると分かれば消してください、うんうん、後続車へ注意喚起することで追突事故に遭うことを防ぐことができます。
なるほど、分かりました。ではもしも自分の車が故障してしまったりとか事故を起こしてしまった場合にはどうすればよろしいでしょうか。
あの三角のマークのあれですよね。
そうそう、あれね
みんなあれあれ言ってますけどあれとは何ですか。
三角マークのあれとは、うん、正式には停止表示機材と言います、
はいはい、
故障などで高速道路の車線上や路肩などに止まってしまった場合は、ええ、この停止表示機材を車の後方に出しておかないといけません、
うん、
出しておかないと交通違反になり、ええ、普通車だと反則金7000円と点数1点となってしまうんですよ、
ええ、そうですか。あれ停止表示機材っていうことなんですが、あの赤い三角のマークを出していないと違反になっちゃうんですね。
そうなんです。正直このことを知らない人多いんです。私は三角のマークも発煙筒も車に積んでいますよ。
発煙筒も必須ですね。違反になるからということもあるのですが、うん、二次事故防止のため停止表示機材を出すことが義務付けられているんです、
はい、
皆さん事故や故障で高速道路上に止まった経験は少ないと思いますので、うん、もし車が止まってしまった場合どうすればいいのか順番に説明させていただきます。
はい、これ大切なことですから、はい、しっかり聞いていきましょう、
はいはい、
まずハザードランプを点灯させ路肩に寄せたり、橋やトンネル内などで路肩がない場合は可能な限り広い場所まで自走で移動してください、
はい、
次に同乗者がいれば安全な場所に避難させてから、うん、発煙筒や停止表示機材を車から50メートル以上後方に置いてください、
はい、
そして自身もガードレールの外など同乗者と一緒に安全な場所に避難してください、うん、外側に避難できない場合は停止中の車両に追突された際に巻き添えにならないように車から後方の場所に避難した後、
はい、
安全な場所から携帯電話や非常電話で救援を依頼してください、
はい
はい、救援を依頼すれば道路情報板にこの先故障あり注意など情報を出してもらえるんですよね。
よく見ますよね、
はい、その通りです、はい、他の通行車両に情報を知らせるということは、うん、二次事故防止のためにも非常に重要です、
うんうん、
また警察のパトカーや道路管理者の車が現場に駆けつけセーフティーコーンを置くなど安全な措置を取ります、
はい、
交通規制の情報なども道路情報板に表示されていますから情報確認をして停止車両などに備えてください。
はい、いや、なるほど、よくわかりました。
はい、今ご説明させていただいた緊急時の対処方法ですが、うん、高速道路における緊急時の3原則としてまとめてわかりやすくしています、
はい、
重要な3原則なので、うん、私の後について繰り返してください。
はい、はい、
ではまず一つ目、路上に立たない。
路上に立たない。
二つ目、車内に残らない。
車内に残らない。
三つ目、安全な場所に避難する。
安全な場所に避難する。
ありがとうございます。
はい、他に高速道路上で気をつけた方がいいことっていうのはありますかね。
落下物にも気をつけていただきたいです。落下物も多いんです、
うんうん、
こちらも今年の6月末時点で449件の取り扱いがあります。故障者の対応と合わせると1041件です。交通事故の取り扱いが644件ですので、うん、交通事故の対応より約 1.6 倍の倍数があります。
すごい、落下物もめちゃくちゃ多いということなんですね、うん、この落下物っていうのは高速道路での落とし物のことですよね、うん、
でもちょっとした落とし物であっても、うん、走っている車の中からだと一瞬のことなので何が落ちているかわからないんです。
確かに、
うん、それでびっくりしたり避けようとして急ブレーキや急ハンドルを切ってしまうことにつながります、
うん、
その結果後続車が追突したり車線変更による事故を招いてしまいます、
はい、
ビニール袋が落ちているだけでも事故につながるかもしれないってことですね、
うんうん、
今年奈良県内で発生した事案ではタイヤが落ちていたことにより17台が巻き込まれる事故が発生しました。
17台ですか。
はい、
はい、
夕方の事故だったのですが、落ちてるタイヤの側面って暗いじゃない、黒いじゃないですか、
はい、
暗い中に黒い物体が落ちていてとても見えにくなかったというのもあったと思います。
うん、
落とし物をしても違反になりますよね。
はい、その通りで、高速自動車国道と運転者遵守事項違反という違反で、普通車だと反則金9000円、点数2点になります。
交通事故につながる行為ですもんね。
そうですよね、まあ、違反というのもそうなんですが、やっぱり安全のためにも皆さん車の日常点検だったりとか出発前の点検っていうのはやっぱりしっかりしておかないといけませんよね。
そうです、落とし物は落とし主の責任です。
うんうん、
荷物を運ぶときはロープでしっかりと固定したり、シートで覆い落下させないように注意してください。
はい、
また高速道路を走るときは落下物や前車が急停止したときでも安全に対応できるよう、速度の出しすぎや前車が急停止した場合に備え車間距離に気をつけましょう。
はい、
もし積み荷を落下させたり落下物を発見した際は110番に通報するか、道路緊急ダイヤルシャープ9910まで連絡をお願いします。
はい、
高速道路では皆さんが思っている以上に落下物が落ちていますよ。先ほども言いましたが、もしもの場合の停止表示機材、発煙筒のご確認もお願いします。
はい、しっかりね、積んであるかどうかも皆さん見ておきましょうね。はい、はい、でもうずいぶん暑くなってきましたけれども、これから夏本番です。
はい、
この夏に向けて何か運転する際に注意しておいた方がいいことっていうのは、加藤さん何かありますかね。
あります。
はい、
運転中の熱中症ってあるんですよ。
運転中の熱中症、え、エアコン効いてるのにですか。
エンジンを切った車内での熱中症っていうのは聞いたことがね、うん、ありますよね。
確かに
ね、はいはい、運転中でもエアコンの設定、温度設定が甘かったり、
うん、
窓の外からの直射日光やエアコンの乾燥によって脱水を引き起こして熱中症になる可能性があるんです。
うん、
大型車は軽自動車よりフロントガラスの面積が広く角度が浅いため、より直射日光を当たりやすくなるようです。
直射日光の威力ってすごいですよね。
うん、そうですよね。私も今職場で大きな窓のそばの席なんですが、もう直射日光ですごく暑いです。
やっぱりね、
熱中症の症状にめまいなどがあるわけですから、その状態で運転は危ないですよね。
はい、それでふらついて事故をしてしまうんです。
うんうん、
軽い頭痛や疲労感など比較的症状が軽度の場合は、ひとまず水分を取って涼しい場所で十分に休息することが大切です。
はい、今お話しいただいたように、やっぱり意識として運転中でも熱中症になる可能性があるんだよっていうことをしっかりしておくことって大切ですよね。
はい、水分や休憩をこまめに取りましょう。
はい、これから暑い時期、そして夏休みにも入ってきますから、お車でお出かけになる方も多いと思いますのでね、
はい、
しっかり、こういった水分の補給で休憩時間を取るなども意識して安全運転に努めていただければと思います。
はい、
はい、ではお時間となってまいりました。最後にいつもので今日も締めていきましょうか。
はい、
はい、
今日も明日も
交通安全
よろしくね。今日は奥田さん、加藤さんにお越しいただきましてお話伺ってまいりました。奥田さん、加藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ナポくんナピちゃんの交通安全情報のコーナーでした。